そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先週告知しましたが、今週もまた告知します。
はい、番組の公開収録イベントが決定いたしました。5月2日土曜日19時より高円寺のトークライブハウスにて行います。そこアニ9年目突入記念番組公開収録です。よろしくお願いいたします。
はい、特集としては新番組あお互いの収録風景をお届けいたします。
会場に来たらいいことありそうですか？
どうでしょうね。それはわからないですね。我々が気楽に収録している様子を眺めていただくぐらいな感じじゃないですか？
まあ、そうかもしれない今のところ。
はい。そんなほら、だって
頑張りたい。
うん、その今回はあくまでもあお互いがテーマなので、ゲストの方が来られてそのテーマに合わせてっていうのは今のところ表には出してないですよ。
表には出してないっていう、あ、別にこう含みじゃないですよ皆さん。
はい、含みじゃないですよ、
はい。
ちなみにそこがもしあったとしても、いや、もしですよ、もしあったとしても、はい、配信に乗るのはそのあお互いの部分だけ、
そうですね、
はい、のはずなので。わかんないよね、現場でね。現場ってわかんないからね。現場行くとなんかこう新しいことが生まれたりする可能性はあるかもしれませんけど、今のところはあお互い収録のみの予定です。
はい、今回のあお互いのコメント締め切りは4月29日水曜日の22時までにさせていただきます。
そしてこうイベントで読むためにコメントの文字数も500文字までに制限させていただきます。
はい、そうですね、なるべく、
まあ、現場でね読むからね、
サクサク、はい、いきます、
はい。
具体的な会場名などはまたツイッターで、はい、告知入れますので、
そうですね、
この上でご予約いただければ、
はい、今週告知チケット発売開始の予定です。
はい、
皆さんのご来場をお待ちしております。ということで今日の特集は、
男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか特集です。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな。どこにもないから探していた、確かめたいから進んできた、何も見たことないそんなの関係ないよ、明日の僕には隠せないよ、明日の僕にはどこに伝えた。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということでやってまいりました。今日の特集は、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか特集です。長い。
またこういうタイトルでね。ラノベでしょって。
断末という風に大体略されているみたいですね。
はい。
原作は大森藤野さん。
初めてこれ、大森さんの名前をお聞きしたんですけど。
はい。
これデビュー作
ですね。
おー、すごいな。
はい。ここ最近ラノベの特集もやってますんで、あれですけども、小説家になろうで、投稿されていた作品だそうです。
最近それこそね、増刊号やって、
うん、
あ、やっぱ面白いのいっぱいあるんだな、
我々親しんでますからね、
はい。はい。ただ、やっぱこう、アニメ化されるやつってなって、まあ、やっぱりまたどうしてもちょっとこう、身構えるところがやっぱりあったんですよね。
うん。そうなんですね。
どうですか、クムさん、これ。
まあ、身構えはしなかったんですけれども、スタートは軽い気持ちで見ましたよ。
ああ。
いわゆる
新番組だから、みたいな。
そう、新番組、こうね。消化っていう言葉はすごく失礼だと思うけど、我々はあくまでもユーザー側だから言ってもいいかなって思ってるんですが、そんな気分ですよ、はい。要するに新番組を消化するつもりの作品群の一つ、一話はまず見ましょうっていう感じのね、
はい、
作品だったっていうのは事実なんですけれども、あお互い前に新番組として取り上げる作品の一つになりましたよ。
ね、いやでもまあ、一話見た段階で、 そこアニのみんなの評判も良かったです
よね。そうなんですよね。
僕もクムさんも他の子も。
はい。まあだから男性陣の評価も良く、女性陣の評価もいいっていう感じの。ただね、今回コメント結構ギリギリまで来なくて、あら、今日来ないのかな、まあ、スタッフが好きに
喋って終わりかなみたいな。
いう感じもあったんですが、締め切り前後にドドドってきましたね。はい。じゃあ皆さんのコメント紹介しながらお届けします。
フシュンさんからのコメントです。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。通称、ダンマチ。このタイトルなんだという感じで見始めましたが、ヘステア様のいじらしさと童顔巨乳にまんまとやられてしまいました。現在2話まで視聴ですが、主人公ベル君のステータスの上がり具合やヘステア様のツンデレ具合、フレイヤ様の暗躍などなどなんか色々ありそうな感じがプンプンしていますが、今はヘファイストス様が撃ったヘステアナイフの威力が早く見たい今日この頃です。ありがとうございました。
いやー、紐ですよ。
紐ですよね。やっぱり紐ですよ。ね、
なんであんなとこに紐あんだろうって思いますよね、あれは。
ねえ、だってあんな胸を押し上げるためだけの位置にある紐。
何のためにあるの？あれ何なんすか？
可愛いからでいいの？
ね、それ以外にないですよね。
貧乏ブラなんじゃないの？
嘘。
ブラじゃしてないよね、どう考えたってね。
そうですよね。うん、だから、こう、お金ないから、あ
そ
こで伝え
て。そうなんだ。
朝日も結んでなかった？そんな恥ずかしいものを見えるところでやらないよ。
いやでも、
神様だしね。その辺の恥じらいに関してはちょっと違うんじゃないの、はい、我々人間と。
価値観がね、うん、もう、下々のものとは。でもあれですよね。クモさんもさっき言ってましたけど、僕ら、紐を1話見たとき気づいてなかったっていう。
嘘でしょ、うん、もう無理だよ。
この作品ね、素直に、だから軽い気持ちで1話冒頭見始めて、結構しっかり作ってるとかいう感じで見始めて、あと、音楽も良かったんだけれども、荘厳的な感じっていうのかな。
うん
うん、っていうのもあって、あ、こうちょっと見始めてすぐ、あ、こりゃ意外と襟正して見なきゃいけない作品かもしれないぐらいな感じの
ですよね、
うん、っていう風にして1話見終わって、これ面白いよって思ったわけですよ、作品ストーリーが。
そうそう、だから確かにヘスティア様可愛かったんですよ、
うん、
でも、はい、あのこの子のけても結構興味出たなっていう、ダンジョンの描写にしろ。
ベル君の可愛さ。あ、ベル君の可愛さじゃなかった。
ベル君も、うん、あの、好感が持てる主人公としてはかなり、うん、あの、
高いですね、
入りは良かったんです
ね。良かったですね、はい、確かにね。
で、うん、それプラス、あの、ダンジョンで敵が湧いてくるとか、あの、
ああ、まあ、北さん的にも、俺もダンジョンにいて出会いてえぜ、母。
出会いはどうね、あ
出会いはどうでもいいんだよ。
でも、それよりも、あ、こういう、ね、ああいうダンジョンに実際に行ってみたいなみたいな、そういう気分にはちょっとさせられて、さらになんかレベルアップみたいなことを、ステータスみたいなことをやったから、ああいい感じにファンタジーと RPG が一緒になってんなっていう。
そこですよ。
あ、やっぱりそうです ね。
だからウィザードリー世代だわけですよね、私はね。だからなおさら、ダンジョンにはやっぱり燃えるわけですよね、ダンジョンというだけでも、
うん、
でもあまり燃えないダンジョンが多いわけですよ、世の中には。
そうですね、あの、うん、RPG 以外のところの、まあ、他の小説とか、
まあ、アニメ化されてる作品の中でもね。でも、今回の作品って、基本、ダンジョンメインの話じゃない？まあ、ダンジョンと、街っていうさ、もうまさに、これはウィザードリーじゃないかって思ってさ。
ああ、世界中の迷宮とかね。
うん、そうそう。だって世界中の迷宮もまさにウィザードリーがあったからこそできた作品ですよ、
あ
の
ゲ
ー
ム。
そうですね。可愛いキャラの皮かぶったウィザードリーですね。
そうでしょ。だから、もう、あ、そういう作品なんだっていう風にして考えて見始めたんで、いやもう、その、ね、オレツエキャラクターとかいろいろありはしましたけど、ヘスティア様なんて、あ、実はあまり意識してなかったんです、私の中で。あ、可愛いキャラだなっていうだけであって。だから、
面白いし、うん、女の子も可愛いって、あくまで面白いしが最初に来るっていう。
そうなんですよ。
なるほど。私は本当に8割ヘスティア様がお姉ちゃんになってほしいみたいな感じのところに惹かれていたんですけれども。
可愛いのは可愛いよ。でも、正直別に、あの、他の作品に彼女がいたって、多分、そんなに燃えなかったと思うんですよね。
まあそれは確かに、
うん、この作品の中にいるヘスティアとしてそのベル君とのそのなんていうの、コンビネーションっていうのかな、
うん、
みたいなものも含めているから可愛く感じるのであってみたいなさ。
そうですね、
うん、
最初見た時ツインテールが僕あんまり好きじゃなかったんでツインテールかーって思ってたんですけど、お、なかなか言動とか絵とか可愛いな、このキャラツインテールにしてはっていう感じだったんですけど、まあ、2、3話で株だだ上がりですよね、これね。
いや、素晴らしいですよね。あんなに尽くしてくれるなんて。
ね、なんでベル君はヘスティア様で満足しないんだっていうね。
本当だよ。
おかしいだろ。
いや、そういうのじゃないんですよ、きっと。
うん。
その、好き、あの恋愛対象として好きっていうのと相棒とかあのそれこそ神様として好きっていうのは違うんですよ。
めちゃめちゃ恋愛対象として見てるよって告白されてますやん。
いや
襲ってほしいって言ってますから、
まあ、ベル君が14歳ってことを知ったんで、まあ、それを年齢考えると、まあ、ヘスティア様のあの猛アプローチに対しても現実感ないのはまあまあありだなとは思います。
うん、でもここまでラブラブな感じだとノーマルカップリング的なのを愛する方々にも好かれそうなものだけど、そっちに結びつかないのはなんでなんだろう。兄弟っぽさ？
兄弟っぽい気がするよね。もう幼馴染だと恋愛にはなるけど、兄弟だとならないからね。
いやでもあのセット感は本当愛おしいですね。
うん、歯磨きしてるやつすごい可愛かった。
ずっと見ていたやつ。
テレビ放送最速で今3話が終わったところですので、3話までのネタバレは入れていこうと思っていますけれども、実はですね私今回収録の前に原作の1巻を読み終わったんですよね。でちょうどまさに3話の、ラストの部分を除けば基本1巻の中、原作1巻がちょうどアニメ3話までのお話になってます。
あ、じゃあ、 あの荷物持ちの最後出てきた子の話が1巻にはなかったっ、
ね、
は
い、そうですね。からまあ2巻につながっていくっていう感じだと思います。まあ2巻まだ読んでないんでわからないですけれども、まあ原作の話は後ほどしたいと思ってるんですが、このなぜベル君がヘスティア様に対して恋愛感情を持たないか、まあ
全く持
ってないわけではないとは思うんだけども、そのなぜ持たないかっていうのはベル君のこの考え方的に神様はその神様と恋愛なんかしちゃいけないっていう認識がすごくあるんですよね。
そんなこと思ってるのは日本でベル君だけですよ。
あ、そうです、ね、
まあ世界でもベル君だけかもしれないけれども。あのそこの描写があまりそのセリフとしては若干入ってはいるような気がするんだけども、そこまで描かれてないと思うので、アニメの中では。だから。
そういう考え方、うん、ねえ、わかんないですね、あれね。
そうでしょ。だからすごく意外とちゃんとこう、神様と人間っていうものに対する、その神は神だっていう、存在だと。可愛いなって思うことはあるんだけれども、一応神と自分、人間は違うというふうな認識っていうのがかなりベル君の中にあるっていうのが描かれている、小説の中では描かれているので、あの二人が恋愛関係にはならないだなっていうのはまあ見ててわかりますね。
ひどい。女の子として見てあげないなんて。
まあ見てあげれれば多分一番こうカップリング的にはいいんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。
わかんないですよ。あと 2,3 年ぐらいして思春期ど真ん中になったらそういう日も来るかもしれない。
我慢できなくなってね。
あ
でもダメですよ。あのヘスティア様あんなに常に一緒にいて一緒に寝てたりとかしたらもうだんだんと兄弟化していきますからね。
確実に兄弟ですよね、今ね。
もうすでにね、兄弟化してるからね。こう、ヘスティア様が思っている、こう、恋愛モードにはなかなかベル君はなってくれなく、よりなってくれなくなるんじゃないかって気はしますね。
持ってるやつに持たざる者の気持ちがわかんないってやつですか。
かもしれない。まあ、結局うまくいっている状態ですからね、ある意味今がね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。この手のファンタジー系ライトノベル作品は、すでに結構な数が発表されており、そうそう面白い設定は出てこないだろうと思っていましたが、神様自身が地上に降臨してギルドマスターとなるというのは面白いですね。まだこんなネタがあったのかと第1話を見てとても驚かされました。まさに今期のダークホース作品でした。まずこの作品、普通にストーリーが面白いです。 主人公ベルは駆け出しの冒険者で、ダンジョンでピンチを助けてくれた高レベル冒険者に憧れる。でも、酒場で自分の甘い考えを思い知らされ、強くなりたいと決意する。ありきたりなストーリーかもしれませんが、それだけにベルの行動の動機づけがしっかりと描写されており、またそうなるようにイベントやシナリオが構成されています。ベルをとても好きになれる描き方だなと思いました。そして、ベルの女神であるヘスティア様。彼女がまた最高に可愛いです。笑顔がとびっきり素敵なので、合図に憧れるベルに嫉妬したり、それでもそんな彼の背中を押すためにヘファイストスに土下座までして専用の武器を作ってもらったり。演じている水瀬いのりさんの可愛らしい声がぴったりハマってるキャラクターだと思います。世間では紐が話題のようですが、どちらかというとツインテの動きにもっと注目してほしいですね。いい動きをしています。ベルとヘスティアは互いを思いやる気持ちがここ一番という場面だけでなく、普段のコメディ的な描写の中にも溢れており、見ていて笑いながらも素敵だなと思える部分だと思います。あと、エイナさんも個人的には推したいです。ベルを見守るいいお姉さんな感じがとてもよく、彼女も今後出番が増えてほしいところです。放送の方は現在最速で3話まで放送済みですが、ここまででもう原作1巻分らしいですね。かなり展開が早い気もしますが、楽しいだけではないシリアスな面の伏線もいろいろと出てきていますので、この先の展開が待ち遠しく思う分、スピード感ある展開もいいかもしれません。最終話まで楽しみながら見ていきたいです。最後に、ベルのおじいさん、ダンジョンを何だと思っていたのでしょう。謎な人物です。ありがとうございました。
なるほど、ハリアさんはツインテですか。マキタ君とは違うね。
いや、動きがいいって言ってるだけだから、もうね、分かり合える部分があるかもしれない。
あるかもしれないか。まあ、ハリアさんじゃないですけど、私もそんな感じでしたね。ファンタジー系の作品もあれば、こう、ゲームを舞台にしたような作品も多数、やっぱりあるわけですよね、今ね。
はい。
まあ、その中で、こう、ファンタジー系のライトノベルの王道じゃない?この手のものって。剣と魔法。なんだけれども、ある意味、純粋に、昔に立ち戻ってる感があるんじゃないのって思ったのね、最初にね。
うん。
まあ、ダンジョン、剣と魔法、うん。
で、女の子も含めて。その辺に最近の、まあ、こう、まあ、ちょっと結局、主人公、ベル君はなんだかんだ言いながらハーレムを目指してるわけですよ。
ハーレムなんですか?
そうなんです。
私、一人の女の子と出会いたいって感じなんだと思ってたんですけど、違うんですか?
私もそう思ってましたよ。
ベル君のおじいさんから、男はハーレムを目指せって言われてるんです。
とんだいのじじいですよ、
そんな風に鍛えられたベル君が、男女に出会いを求めに来てるわけですよ。
あんな純粋な瞳をしているのに。
でもあんな純粋な瞳をしてるのも、女の子との出会いを求めて来てるだけですからね。一応おじいさんが亡くなって、で、田舎から出てきている。まあ、おじいさん亡くなったかは知らないけど、亡くなったと言われて、田舎から出てきたわけですよ。ベル君は、
うん。
で、そしてダンジョンに潜って、そこで出会いがあるはずなんだ。昔読んだ小説っていうか小説なんだけど、小説のように、本のように、電気みたいなののようにっていう。
ラノベ読んでたんですか?
ラノベじゃない。その時はラノベ、その世界にラノベはないと思うので、い
わゆる電気ですよ。契約したのもそんな不純な理由だったんですか。
そうですだ、冒険者になりたくてですからね。
エステ様あいつクソ野郎ですよ
あんな必死に頑張ってたのは何割かハーレムなんですね。
そうです、女の子にモテたいがためですよ。
モテてるやん。もう
でも彼はなんだかんだ言いながらモテてることに気づいてないでしょ、
うん、そうですよ。
だってもうすでにヒロイン何人いますか。
少なくとも自分に気がありそうなのだけで3人はいますよね。
ヘスティアでしょ。いや、これはまあ、何、ヘスティア様と、
エイナ?
エイナ。エイナは、ギルドのお姉さんですよね。
ジムのお姉さんみたい
です。はい、メガネ。
露骨ですよね、あの人ね。
ハーフエルフなんですよね。
はい、
人間とエルフの、ハーフになっているっていう。
服装は大変よろしいです、ね。
いいでしょう。私個人的にはエイナ一押しですけども。
私も。
可愛いですよね。
顔がなぁ。あんまりなんだよな。
エイナもあのね、ベル君から大好きって言われてちょっとあからめてましたけれども、うん、これ原作の方だともう少しね意識する してるんですよね。
でもあれ周りが茶化さないだけで結構露骨だと思いますけどね。
あの原作は
周りが意識してるっていうのはエイナさんがベル君を意識してるんですか。
ベル君を意識してるん
で。でしょう。
周りも茶化してますからね、原作の中ではね。結構ベル君がそのまま成長していけば恋愛対象に十分なるんじゃないのかっていう気がしますけどもね。ちょっとエイナの年齢は分かんないですけど。
まあ、個人的には、私はやっぱ松岡くんには戸松さんだと思ってるんでね。
いやー、制裁。
うん、まあ、制裁ですよ、ね。
オンラインじゃないか。
うん、で、もう一人、あの、例の、北条の女主人の。
ああ、シル・フローバー。
あの、妙に積極的な。
いや、あいつは絶対もう、メンヘラの匂いしかしないんですけど、僕。
危険ですね。
危険ですよね。
あんなに、もう、ね、ガード緩く接近してくるなんて、もう危ない、この人も。
いや、ベル君もちょっとこう、いや、これはぼったくりじゃねえかっていうふうに思ってた部分もありますけれども、まあ、少なくとも第3話まで行くところでは、かなり、好意っていう、その別に恋愛ではないとは思うんですけど、好意を持っている。まあ、
気に入られて
る。はい。気に入られてるし、自分も、気に入っているというキャラクターにはなってますよね。
ただ、その、あの、女主人の話が出てきたんで、ここで言っとくんですけど、あそこの、おかみさんいるじゃないですか。
はい。
あの人がこう、本当だったらあんたみたいな子みたいな感じでベルに言ってるけど、でも、従業員が、なんか気に入った子だからっつって、ちょっと、ひいきしてくれるじゃないですか。
はい。
あそこは結構僕は、あ、いい人たちだなっていうので心が和らいだんですけど。
あの女主人は元冒険者ですからね。
おお。強そう。
はい。だから、実はファミリア、別のどこかのファミリアに入ってるんですよ、彼女も。
まだ
ファミリアに在籍中。で、
じゃあ冒険しに行くぞって言われたらしに行くんですかね。
それはどうなんでしょうね。少なくともあの女主人の入っているファミリアの神様からは、ここでお店をやることを許可をもらって彼女はこちらに来ていることになっているので、
本業がそっちになってるかもしれない。
本業がこっちになってる。あのなんとなく作品見てると分かりづらいんですけれども、みんなが冒険者じゃないんだよね。
ファミリアの中の人でも全員が冒険者とは限らんという。
そうです。2話で、ポーションをくれた人いますよね。
あ、通りすがりみたいな。
はい。あの人も
神様。あれイケメンか。
そうです。あのビーム。
ロン毛の人ですよね。
そうです。あのロン毛の人です。
あれ神様なんですか。
あれも神様なんです。
神様ですよね。
この作品ね、わかりづらいんですよ。その神様と、その、人。
一般人が。
一般人の違いが。見た目一緒なんで。原作読んでるとわかるんですけれども、あの人も神様なんですよ。まあ、ヘスティアと同じような貧乏神様の一人なんですけれども、
本当に人間になるっていうのを実行してるんですね、
うん、
だから変なオーラとか背負ってないんですね。
そうなんですよね。だから町の人も別に神様だから特別扱いしてるわけではないっていう感じなんですよね、まあ、普通にヘスティアもバイトしたりしてるわけなんで、
それこそよう神様みたいな感じなんだ、
はい、あのだからあの神様のファミリアに入ったからといって、別に冒険者に戦うだけが仕事じゃなくて普通に先ほど言ったような人あの人は要するに薬を作ってるわけですね。雑貨屋なんですよね、
うん、
雑貨屋のファミリア彼の下につく人たちはやると。
ああ、なるほどなるほど。じゃあファミリアの中になんか普通の生活してる人もいるっていう話じゃなくてファミリアそのものが日常生活をメインにしているファミリアがあるってことですね。
日常生活というかそういう例えば商業ギルドみたいな感じだと思えばいいわけですよ。その中に例えば薬を作るところがあれば、武器防具を作るところがあり輸入輸出をするところがあればその料理に秀でてるところもあるとかそういうふうな感じで、まあ、もちろんでかくファミリアがでかくなればその中で戦う部門も持ちながら輸出輸入をする部門もあったりとかもちろんそういうのはあるかもしれないよ。
なんか結構神様の気質によるんですかね。あの能力上げる力はみんな一緒だけどっていうふうには言ってましたけど、あの本業はみんなバラバラじゃないですか。鍛冶屋の神様とか。
そうなん
です。だからやっぱ得意分野があるんですね、きっと。
まあ好きなことをやってるっていう感じだと思いますけどね、その神様がね。
うん。
だからなんとなくファミリアに入ってるとみんなが冒険者なのかって思ってしまうんですけど、そうじゃないっていうことですよね。
なるほど。でも、あの奥さんは絶対冒険者ですよ。ある日突然、戦わなくちゃいけなくなったらやれますって。
まあ本当にね、店を守るためだったら戦うと思いますよ。
今回みたいに街中に現れた時に。
だったらもうなんかすごいこう、剣かなんか持って出てきそうな感じですよね。体験みたいなの持ってね。
体験かグーパンかどっちかだ。
いや、危ないとこでしたね、ベル君。ベル君お金払いに戻らなかったらボコボコでしたよ。
確実にレベル差で潰されてたんじゃないかと思いますね。まあそのおかげで、各あそこに集まる冒険者の人たちに対してもある程度なんていうの、力での抑えも効く上に気持ちもわかる、意見も言える、アドバイスもできるみたいなところがあのお店の繁盛の秘訣なのかなっていう気はしますよね。
なるほど。そういえば、さっき、ベル君に気があるヒロインって言ってあげ忘れましたけど、フレイヤさんもそうですね。
歪んでますけどね、確かにね。あの人も神様ですからね、ちゃんとね。
はい。
美女ということで。
いかがわしい。
バレンナニガシさんは、あれ、気がないですけど、今。この後ヒロインちゃんとなれるんですかね。
でも3話ぐらいまで見ていると、ね、彼女は今まで全ての男を振ってきたわけですよ、他の。
うん、
千人斬りと呼ばれてますからね、原作では。千人斬り、千人から告白されて千人斬ってきたっていう意味の千人斬りですからね。はい。それはフレイヤさんの方ですよ、千人斬りは。千人じゃないかもしれない。万か億かもしれないけど。
バレンさんはじゃあ全部言い寄る男は、ノーで、なしで、チェンジでっつって。
っていうか、大体喋っているのかっていう気もしますよね、あの無口女は。
そうですね、いないものとして扱われる可能性が、
でいざとなったら剣で物を言わせるタイプじゃないですか。
やだわ、不備症だわ、
うん、お尻触ろうとしたロキさんのあしらい方見るにあんな感じで切って捨てるんじゃないですかね。
だと思うんですよ。
偶然を装いさえで殴る、怖い。
でもそのアイズ・バレンシュタインもベル君のことは気にかけてるんですよね、ちゃんとね。
少なくとも視界には入ってますよね。
はい、視界に入ってます。そうなんですよ。彼女は今までそんなことがないタイプの子だったわけです。その子が、ベル君に関しては、ほら、アニメだと心のセリフないじゃない？
うん。
そうですね。
うん。でも原作ではあるから、かなり、彼女にしては気にしている方だと思います。
他よりはリード。
はい、
どうして？顔が可愛いから？
さあ。背中がエロいから。
なるほど。
じゃあそれバレン何がしたの？
髪型かもしれない。髪の色かしら。目かなみたいな。まあでも、何かが彼女の心を捉えたっていうのは事実でしょうね。うん、もうすでにだからですよ。一体何人いるんですか？まあだから彼の目指したハーレムは叶ってる。
所属してくれればですよ、彼女たちが。
彼女になれるかどうかっていうのは置いといてっていうところですけどね。
もう今回の荷物持ちも候補に入る可能性があると、うん、
どうなんでしょうね。あれも女の子みたいですから、どうなっていくのか分かりませんが。
SAL さんからのコメントです。地下迷宮を持つ町を舞台にした物語、地上に降りた神々によって作られた集団ファミリアに属する冒険者はダンジョンに潜っては自分のスキルを上げ成長していきます。ダンジョンから戻ると契約した神様にステータスを更新してもらうことによって戦闘スキルが上がったり、登場する神族もギリシャはもちろん北欧や日本の神もいたりとないまぜだったりとゲーム的な要素が見受けられます。一方、歯ブラシがないのにクレープがあったりとかいう細かい文明度や生活感の描写にはいろいろと興味をそそられます。力を制限されてまで地上に降りた神々、なぜ人間たちに恩恵を与えるのか、その思惑も気になりますね。追記、ここ最近ほぼ毎シーズン安田鈴人先生の魅力的なキャラクターが一作はあるので、今作も同様に楽しみにしていましたが、ヘスティアに関しては今までとは違う意味でインパクトを受けました。キービジュアルではそれほど留め置くほどではなかったのですが、動画になるとあそこまで凶悪なアクションを起こすとは。普通机の上に突っ伏すとか、特殊な環境でしか起こり得ない歪んだり潰れたりとかいうのを常に発動するアイテムがあるとは思いもよりませんでした。規制が入るほど露出がきつい衣装でもないので立ちが悪い。気づいてしまったスタッフさんには感服するほかありません。 もちろん何気に年上キラーの片鱗を見せつつある主人公ベル君にも注目ですよ。ありがとうございました。
紐大好きですね、 SL さん。
いや、わかります。
熱いですね。いやでも安田鈴人先生の紐を思いついた時の気持ちがちょっと気になりますけどね。いいぞってことですかね。
これだって思ったと思いますけどね。あれ本当動くとものすごくいいですよね、あれね。
コメントにもありましたけど、ダンジョンの、まあ、いわゆるゲーム的な設定みたいなのってどうなってるんですかね、これね。
あのですね、これ最初1話見た時の面白さにまずそこがあったわけですよね。
はい、
この手のさ、ファンタジーものってどういう見方するかによって変わってくるじゃない。そのあくまでもゲーム的要素だらけの作品なのか、でもリアルなのか、だから要するに死ぬか死なないかですよね、人が。
あ、中で
そう、あと復活できるかみたいな、
うん、
逆に言うとウィザードリーだったら復活できるわけじゃない。まあロストすることもあるけどさ、教会で復活できるでしょ。
はい。
でやっぱりそういうゲーム的な要素なのか、あのほら最近人気のダンジョン飯って漫画があるんですけれども、
はい、
あれだったら要するに復活できるわけですよ、本人が死んでしまおうか何しようが。
お、
はい、
まあ、ログホラーでも死んだら、ね、最後行った大きい町に戻るみたいな。
そうでしょ、まあ、それがゲーム的な要素だと思うわけよね、はい、でこの作品はそれをどこまで描くのかが少なくともアニメの中を見ている限りよくわからないじゃない。
すごい心配はされてるけれど、
うん、
死にそうになった時に。
そうなんです。
ただ実際に死んでどうなるのかっていうのは分かんない。レベルダウンするだけなのか、
そうでしょ、
ガチで死ぬのか、
だからダンジョンで死ぬのか、うん、ダンジョン以外で死んだ場合にどうなるのかみたいな。普通に人は死ぬみたいでしょ。
まあおじいちゃん、
おじいちゃんが死んだみたいにさ。でそれがダンジョンだったらどうなんだと。
いやまあやっぱ死ぬんじゃないですか。
っていうところ、
あくまでこの世界にしたら現実なわけですよね、ダンジョン。
そうですよね。だからその辺が、例えばじゃあダンジョンだけでは死んでも生き返りますとかだったらどういう設定でごまかしてるのみたいな、そういうところも含めて。
死んでも大丈夫なゲームなんてぬるゲーだぜって言
われます。みたいなものも含めて、こう、1話を見ながら、すごい謎だなっていう風な疑問点がすごくあったわけですよ。
うん、知りたいなと。
知りたいなと思いながら。面白いんだけど、それをこのゲーム的な要素で見ていけば、だってほらモンスターが死んだ後にこう、うん、
ファーって消えて
魔石になるじゃん、アイテムになるじゃない。これ
あれ魔石って言うんです
か。魔石になるんですけれども、
あ、戦闘中1回しか使えないみたいな。
そう、でもあれってもういかにもゲーム的じゃない。
そうですね、もう完全に倒したらお金落ちてくるみたいな。
そうそうそうそう。コインがポーンと落ちてきて、さあ今日は何ゴールド儲かったっていう。
ね、ボンボン坂だったらモンスターバカって割って出てくるみたいなね。
そうでしょ？そういうノリに、はい、あのシーンだけ見ると見えるじゃない。
てかそう思ってましたけど。
そうでしょ？だったらその死なない可能性だってあるんじゃないのみたいなさ。
ああ、なるほどね。
うん。片腕失った時にどうなるでしょうみたいなさ。
回復魔法で戻るのか、
そう、
それとも戻んねえのかみたいな。
まあせめてこうね、例えば治療する教会かなんかに行くと、腕が生えてくるとかさ。
ああ、宿屋に泊まれば生えてくるかもしれない。
とかいう、そういうものも含めてどういうシステムになってるのかなっていうのはやっぱ気になったわけですよ、作品的に。はい、ところがね、これ原作の方を読んで分かったんですけれども、かなりね、はい、設定細かく作られてるんだなっていうことが。
お、いいですねそれ。
死ぬか死なないかははっきりと描かれてないですけれども、多分あの世界では死にますよ、
そんな空気。
うん、
まあそうじゃないとヘスティア様あんなに心配しないです、
うん、男女の中で死んだら多分復活はできないんだと思います。
そこに誰かが行って魂に話しかけてこう戻すとかできないですかね。
はい、まあ結構かなりそのゲーム的な要素もあって、その例えばね、あの回復薬的なもので全開するとかさ、
ま
あ、全開って、
そう、
全開っていうのはあれだけれども、その液体のものを飲むだけで例えば傷が治癒するっていうのはありえないわけでしょ、普通に考えたら。
そうですね、簡単にはね、ハーブ作るだけで傷治んないですね。
治んないでしょ。でもそれをこう、そういう部分での嘘は当然あるにしても、まあ、魔法のある世界でもあるからね、
うん、
うん、なのでそういう部分はあるにしても、基本 傷を受ければ、まあ重傷の傷を受ければ簡単には治らないしっていうような世界観っぽいんですよね。
うん。
で、迷宮の中もきちんとその迷宮らしく、
ほう。
リアルダンジョンっぽいような感じで作られていると。
うん。
で、何よりも、まだアニメの中では明かされてないですけれども、その、要するに階層とかが普通にね、下に行けば強くなる階層とかがあり、そのレベルに応じたモンスターがいるっていうのはゲーム的なんだけれども、
はい、何階から来た、
何階から
来た、ミノタウロスみたいな、ね。
そうです、ミノタウロスはもう地下から、かなり地下から上がってきてるわけですよ。
はい。
で、本当はまだまだ、ベル君が行っちゃいけない5層、地下5層に彼は行ってミノタウロスと会ってしまったのが第1話のオープニングなんですよね。
ああ。で、そのミノタウロス17階でしたっけ？
かなり下ですよね、10何階。
もっと下から追い立てられて
きた。追い立てられて上がってきたし。そこにあのロキファミリアのチームは行ってたわけですよ。
強い！
レベル5で。
ひえそんなにレベル1と5は差があるんですか？
あるんですよ、これがね。
なんか、ほら、レベルの話もしてる割には、パラメータ勝手に、パラメータだけで上がるじゃないですか。なんか、熟練度システムみたいな感じで。
上がりますね、
パラメータ。あの辺の、ちょっとレベルとパラメータの関係は気になりますよね。
うん。その辺もアニメではそこまで描いてないんで、わ、
うん、
かりづらいですよね。
そうですね。
いつで上がるのか、大体どうなのかっていう。
ね。
で、あの背中にある印は、神様が与えてるんですよね。
ああ、神様が掘ってる。
うん、まあ、掘ってる。そうですよね。まあ、掘ってるようなもんですよね。血で描いてるっていうのが正しいのかな。う
ん。うん、
で、神様がそれを描くことによって、普通の人がダンジョンの1回ぐらいで戦えるようなレベルになるわけですよ。
ああ、だから冒険者になるってこと
です
ね。
そうです。
はいはい。あ、じゃあ、パンピーがあそこ
に行くと、もう1回でも死にますよね。
あ。
でも、昔はあの世界にも普通の冒険者がいたそうですよ。
あ、神様の、それなしで、は
い、
ガチで。
ガチで戦ってた人たちがいた。でも、14歳の少年が、ダンジョンに入って、普通に考えたら勝てるわけないわけですよ。
まあそうですね。
確かにその農作業とかしていて、筋肉はあったかもしれないけど、そんな子が剣士の修行もしていない子が、ね、いきなり冒険者になりますって言って、ギルド登録して、潜ったら、モンスター倒せるかって言ったら、倒せないでしょ、普通に考えたら。
まあ。ね。
で、その辺はうまいなと思って、あの背中にそれを背負うことによって、冒険者としてのスキルが出てくると。
うん。
で、レベルアップしていくことで、より強くなっていくっていうのが、まさにゲーム的じゃない。
ああ、で、僕気になったんですけど、パラメータを確認するとか言ってるじゃないですか。
はい。
で、あれは、確認したらパラメータが上がってんのか、それとも、確認する前から上がってんのか、どっちなんですかね。
あれがですね、確認しないと上がらないんですよ。それが、やっぱり、第3話なんですよね。
ですよね。やっぱりそこをしないと、あのシルバーバックに勝てないから、
あの緊急時に、あんな、今それやんなくちゃいけない感じっていうことをしてたのは必要だったからなんですね。
そうです。あれでレベルが上がったんですよ、その600も。
なるほど。
じゃあ、ダンジョンで経験値もらって、で、戻ってきた時に神様に確認してもらって生産するみたいな感じなんですね。
そうです。生産すると、レベルが上がるということですね。
まあ、熟練度が上がるみたいな、
ね。そうです。熟練度が上がって、まあ、実際レベルはね、そんな簡単にはレベル2に行くまではかなり、もうレベルになると、こう、中堅クラスになってくるらしいので。
ほう。
なので、かなり1から2の間は広いんですよ。
初心者には厳しいゲーム、
ね、初心者にはかなり厳しい。まあ、単純にレベルという意味ではね、結局スキルは上がっていくわけ、スキルというか、
アビリティ、
うん、パラメータ上がっていくわけなんで、まあ、そのパラメータの中が長いっていう、レベル上に上がるまではっていうところが、こう、なんとなくレベルっていう言葉でいくとね、あっという間に上に上げていかないとっていうゲーム慣れしているとね、そういう気持ちになっちゃうんだけれども、その辺はちょっと一般的なゲームとはレベルの上げ方が違うっていうふうに思えばいいのかなと。
いや、でもこれ自分のパラメーターが見えちゃう世界、やったらやった分だけパラメーターに反映される。もう中学生だったら最高に好きでした。
まあ頑張ったら頑張っただけっていうのはある意味この作品の中ではこうテーマではあるんじゃないかと思いますよね。
ベル君の性格が頑張る子ですからね、合ってますよね。
うん。 まあ、恋をすることに対しても一途なわけですからね。
それな。
まあ、そのおかげで、レアスキルが生まれたわけですけどね。
あれ、上がった分は、あの、なんか成就したりとか失恋したり
する。それわからないですよ。
場合は。
いや、上がった分は抜けないと思いますけど。
抜けないですかね。大丈夫、
うん、抜けないと思いますけど、でも、
大丈夫かな。
うん。でも、こう、そのレアスキルは、思いがなくなった時にどうなるのかわからないですよね。
対象が変わっても発動するんですかね、気になる。
わからないですよ、
その辺は、ね。そうか、そのスキルは持ってるからっていう、一回習得したスキルは忘れないから。
うん、どうなんですか、それすらもちょっとわかんないですね。まあ普通のゲームの感覚でいくと、受けたスキルは消えないんじゃないのっていう気はしますけどね。
その辺でも、うまいですよね。
うん、うまいと思う。その、
ゲーム的なところとファンタジー的なところのちょうど真ん中のいいとこ取りみたいな感じで、
そうなんですよね。
だから僕らの方にもよそどっちなんだろうって思わせるのはうまいなって思いますね。
男女に関する部分に関してはかなり設定が練られた上で作られている感じを受けましたね。まあさ、そう、要するに男女好きなんだなってこの作者の方は。だからこうそれをこう自分の作品として使うときにある意味なんていうの、ファンタジーゲームでもに近いんだけれども、でもここを譲っちゃったらリアルじゃなくなるっていう、その自分の中のリアルの位置っていうのをかなりこう現実に寄せてるんじゃないのかなっていう気がするっていうのかなっていう気がしましたね。だってね、あのダンジョンの中にはテレポーターとかないんだよ。
あ、じゃあ出たら入り直し1から。
そうです。だから1階から下の階層まで行くときには、その、集団を組んでいくわけですよ。まあ、ゲームだったら6人パーティーとかで6人以上組めないけど、あの世界はそういう意味じゃパーティー数に制限はないんで。
うん。
その、
大進軍できる。
そうです。だから、地下の十何階まで潜るときは、場合によっては、こう、後ろにこう、荷車みたいなのに、武器とか食料とかを乗っけて、それ専用の荷物を持つ人たちを連れて。
4次元ポケット的なものがないんですね。ないああ、なるほど。あ、じゃあ、それで荷物持ちなんですね。
そう、それが今度、
あんなに荷物持ったらそういうことなんですね。
そうなんですよ。第4話に出てくるだろう、荷物持ちの話っていうのは、その話なんですよ。
うん、普通に考えたら、当然なんですけど、ゲームとかやってると慣れちゃうんで、あ、そうか、そういうものがいるんだっていう発想にちょっとたどり着きますね。
じゃがいも30キロ何個も持てねえよな、
そうでしょう。で、ベル君が背中に、あのね、普通にさ、一応冒険者と言いながらも、戦士みたいなもんじゃない？ある意味さ。
そうですね。まあ一人で入ってるんだから、前衛ですよね。
まあ探検だから盗賊扱いなのかなとかいろいろありはするけれど、その、でも、そういう防具つけてたら、背中にリュックしょうがないよね、普通ね。あれは、こう自分一人のパーティーだから戦って勝った、荷物、魔石だけじゃなくアイテムドロップしたものみたいなもの全部背中に背負うためのものですよ。
ああ、じゃああれですね、パーティー組むとやっぱ全員は身軽じゃないといけないから、光栄のなんですかヒーラー的な人がリュック背負ってるんですかね。
いや、わからないですよね。だからもしかしたらそれ専用の荷物持ちを雇っている可能性だってありますよ。
貧乏ギルドは雇えないから。
貧乏ギルドは全部自分たちでやらなきゃいけない。だからそういうところは妙にリアルなんですよ、だから。ただ、今のところアニメでそこまで、少なくとも3話の段階では描いてないんで、うん、4話から描かれるのかもしれないですけど。うん、
でもそうすると、ダンジョンの攻略、だいぶハードル上がりますよね。帰りの分も心配しなきゃいけない。
そうなんです。だから基本的に行って帰ってくるまでが全て、あの、冒険ですよってことですよ。
あ、テレポがないの。
テレポもなければエスカレーターもないんです。
そうですよね。普通に考えたらある程度攻略してスイッチを入れたら入り口と直通になるエレベーターとかないですからね。
少なくとも地下10階までは自動的に降りていくルートがあったりとかね。それはこう何階層を超えたら、そのパスを手に入れることができたりとかするじゃない。だってそうしないと攻略大変だから、
うん、不思議のダンジョン式か、厳しい。
だからかなりそういう風にして考えると、
シビアな世界、
シビアな世界なんですよ。
あ、面白いな。
面白いでしょ。だからこの設定を小説で読んでますます作品が好きになったなっていう感じなのね。
今僕聞いててこう原作読まないとなって気分になってきてるんですけど。
そうなんですよ。
もうこんだけダンジョンの方がシビアなのに対して上の町の方は意外と何でもありな気がするんですけど、不思議なバランスですよね。
うん。生活レベル中世じゃないよね。ノリ的にね、うん。まあその辺神様がいるからっていう部分はあるにしても、神は力を、ね、神の力としては使えないようにはなっているからね。
言ってましたね。
うん。まあクレープもそうでしょうけれども、タッパーが出てきた時にはちょっと笑いましたけどね。
なんてこう、がめつい神様なんだって。ちょっと可愛かったですけど。
貧乏だからね、仕方ないんだけれども。モンスターが落とす魔石ですけれども、原作の方ではあれ、実は、取ってるんですよね、胸から。
モンスター
が。えぐり出してる
んです。えぐり出してるんですよ。
残酷。
だから、アニメの方で見ていると、こう、普通に消えちゃうんで、まるでゲームみたいなノリに見えちゃうんですけれども、原作の方ではそうではないっていう部分があって、
描写してるとちょっと時間的に。
多分ね、アニメで描写してると尺的にそれはね、すごい撮っていくので、まあそれはわかるなっていう感じではあるんだけれどもね。うん、魔石が全てを動かしていると思ったらいいのかなっていう感じですね。
うん。宝石的な価値とかじゃなくて、もう電力とかそういうの
エネルギーだと思ったらいいですよね。
エネルギー源。
はい。だからあそこの町は繁栄しているんですよ。冒険者から得た魔石は金に変わるわけですよね、言ってしまえばね。第3話で、ベル君が光の玉みたいなのを
シルバーバッグに投げて
た、投げてましたよね、
はいはい、
あれ実はあの近くにあった伝統用のエネルギー源の魔石だったんですよね。
あ、電池投げつけたみたいな。
そうですそうです。
へ
え。そのぐらいのこうエネルギーがあるってことですよ、その魔石
には。やっぱりあれは大きければ大きいほど価値が上がっていくんですかね。
あ、もちろんそうみたいですよ。ただ分かんないけどね、その固有さとかさ、いろいろもしかしたら濃度的なものはあるのかもしれないですけど、
純度みたいな。
だからこのモンスター倒すと魔石はよりいい魔石みたいなのはあるかもしれないですけど、そんなところは描かれてなかったですけどね。まあ金額で変わるんじゃないですか。
取れるやつがあれですね、モンスターの種類によって変わるのか、うん、強さによって変わるのか、
その辺は描かれてないですよね、まだね。サイズが変わるのは見てたら分かりますけどね。
そうですね、
うん、多分でかければでかいほど高いんじゃないの。
うん、
そんなシンプルなものかもしれないね。
いや、ガネーシャさんところはモンスターちょっと育ててから倒すとこう儲かるかもしれない。
ああ、養殖ですね、モンスターの。
タユタさんからのコメントです。ラノベらしい長いタイトル、主人公の声は松岡義嗣さん。これは絶対ハーレムものだろうと思ってた人多いと思うんですよね。実際見てみると意外にも真っ当なファンタジーもので見応えのある作品でした。主人公のベル君はとてもまっすぐで、神様のことも大切に思っているのが伝わって好感が持てます。物語はまだ始まったばかりで、これからの部分が多いですが、ベル君の成長とともに今後が楽しみです。ありがとうございました。
主人公といえば松岡君、
最高ですね。私もだってああ今度はこんな仮想空間来ちゃったのかと思いましたいやだってこうベル君急激にステータスとかアップするわけじゃないですか、
はい、
こう今までのこの原作の話を聞くと、あ、実はちゃんと苦労して戦ってたんだって知ったんですけど、アニメのスピードだとやっぱ主人公補正かなと思って、
全部スキルがやってくれましたね、
だから
そうな、でもそこに疑問を持たなかったのはやっぱり松岡さんだからなと思って全然納得できてしまうっていうのがさすがですね。
アイゼンラッテさんからのコメントです。そのタイトルから男女の出会いハーレムものを想像しましたが、実際は差にあらず、人は人との出会いによってその世界を広げ、そして大きく成長していくのだという骨太なテーマの物語でした。人の悪意に傷つくことがあるかもしれない、でもその背中を押して送り出してくれる人、無事の帰還を心から喜んでくれる人、そんなかけがえのない仲間、絆は出会いを避けては絶対に生まれないのだと、オープニング、エンディングから話の隅々で声を大にして叫びつつも、例の紐や各種中二設定が絶妙なバランスを取るどころか話を持っていくすごい作品です。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。いや、間違っていない。ありがとうございました。
いや、間違ってないですよ。
不純だわ。
いや、でも、言ってしまえばベル君はこの出会いを求めてきたおかげでヘスティア様も幸せにしたわけですよ。
ですね。
もしかしたらこのアイズ・バレンシュタインも幸せにするかもしれない。
まあ、まあ。
エイナさんも幸せにするかもしれない。いや、全員は無理か。
まあでもこの世界がほら、一夫多妻制かもしれない。
だったらもしかしたらね。
ひどい話だ。
まあ、アイゼンラッテさんいただきましたけれども、本当ね、この作品結構絆の物語だ、あと家族の物語、まあ、実際は家族じゃないんだけど、まあ、家族の物語だ、みたいな感じもありますよね、ヘスティアとベルの様子を見ていると。
コミュニティの話みたいな、
ね。そうですよね。ファミリアって名乗っているからには、やっぱ家族なんですよね。
うん、
あと、ヘスティアって、帰りを出迎える神様だって聞いたんで、そういうところもあるんでしょうね、やっぱり。
ああ、あるかもしれないですね。うん、まあ、そういう意味でこう心の中を描いていってるなっていう気もしてるので、そのダンジョン的なお話だけじゃなくて、作品としてはこうより面白くなっていくんじゃないのかなって期待はしてるんですけれども、ただね、ちょっとね、原作読んだ感じからいくと、そのこれはね、アニメ多分ワンクールだと思うんですけれども、ワンクールの作品でこの原作からこう起こしてるのを見ながら頑張って考えて作られてるなって思いながらも、やっぱり早い。
まあ確かに、
うん、今今日話してきたような原作の中にあるようなことっていうのは結構わからないことが多いでしょ、
うん、そうですね。とはいえ、なんかこうアニメとして見るんだったらこのペースっていうのもありかなっていう気はするんで、足りない部分を原作で補うって楽しみ方がいいような気がしますね。
そうなんですよ。1話見て面白かったって思ったのはすごく自分の中で間違ってないと思ってるので、1話2話3話と見てきても面白さは落ちてないんですよね。ただやっぱりあれはどうだ、何だったの、この話急展開すぎないみたいな、そういう部分っていうのはもうこれは今のね、新アニメの仕方がない部分だと思うのよね。で、あとアニメにすると、うん、そこを長く描いていくっていうことで、リズムが崩れたりとかさ、
まあ、あるでしょうね。
あると思うんですよ。そのメディアに合わせた展開の仕方っていうのがあるよねと思うので、完全に全てが崩れていると、あれつまんないなってなっちゃうかもしれないんだけど、少なくともこの面白さを保っている以上、アニメ化としては成功してるんじゃないのかなってちょっと思って見てたんですけど、
キャラで見れて、で話もまあそうやって引っかかるところはあるけど、大筋は面白いから見れて、
うん、
やっぱそのより深く知りたいなら原作読んでねっていうのは結構うまいこと言ってる感じはしますよね。
そうなんですよね。っていう感じでね、こうこれだけ人に語りたくなるわけよ。この設定って実はこうなんだよっていうのを語りたくなるようなお話なので、原作読んだ後見るよりもアニメ見た後にその部分までの原作を読むのが多分一番補完的にいいんじゃないかと思ってます、
うん、
多分ね、原作先に知ってるとね、あれここ
ここないんだみたいな、
ここ描かないんだとか、ここ早すぎない、これじゃ彼の成長わからないよとか出てくると思うんですよ。ベル君が1話で自暴自棄になってダンジョンに防具もつけずに飛び出していった、あの
話、血
まみれで戻ってきた時とか、あれはかなり実は彼苦労してますからね。本当に死ぬ寸前の状態だったんですよね。
あ、そうなんだ。まだ弱いからなんか上の方でボロクソにされてきたのかな。
違うんですよ。6階層まで行ってますからね。
おー。
だから5じゃないんです。6まであのまま行ってるんですよ。で、彼の心の葛藤とか描かれてるんですけれども、その分全部カットしちゃってあのシーンにまとめちゃったんですよね。だあれで彼がすごく育ったっていうのが本読んでるとわかるんだけれども、そうじゃないと、あ、松岡君だからだなみたいな、そんな
スキル補正な感じがします、
ね、そうなんですよ。そういう風に取れちゃう部分も確かにあるなって思うんだけど、あそこでその一人での戦闘シーンをダラダラダラダラ描いていったからといって、それで1話が終わっちゃったら果たしてどうだったんだみたいなね、
うん、あ、じゃあスキルの恩恵もまあ受けてはいるけど、それなりにリスキーなところに行ってきた
わけですから。かなり一歩間違えば、あれ戻ってきたの、戻ってこれたのはある意味主人公補正だとは思いますよ、はっきり言ってね。でも彼のその行って戦ってきた部分っていうのは確実にその後のレベルアップに反映してますよね。
相応の苦労はしてきた、
かなりの苦労をして上がってきた。
それちょっとアニメだとやっぱ分かんない
ですよ。死ぬか死なないかの本当寸前だったっていうか、死んでてもおかしくない状態だったみたいなのはちょっと分かりづらかったかなっていう気がしますよね、うん、
実際に強いところに行ってたわけですね。
そうです。もう本当彼の今あの状態のレベルであったらもう絶対勝てないところに行ってるわけですよね。でもこれゲームだったらもうレベルだけでの差で勝てないじゃん。
そうですね。あとはまああの何ですか、裏テク的な MP0 にして勝てるみたいな、ちょっとこう違うやり方で勝利して経験値だけがっぽりみたいな。
そう、 裏技でしょ結局、はい、結局もうその剣がなきゃパンチでいくみたいなさ、そんな最後の戦い方なんてそんな感じだからね、彼のね、あのシーンでは。
おー、
うん、
そんなことになってたのか。
そうだから例えばターン制とかじゃないから、うん、まあ逃げるにしても何にしてもその場でこうリアルに戦っているっていう、相手はでもそのダンジョンから湧くモンスターだけどね、っていうその辺の面白さっていうのがこうアニメ的な見せ方になっているのなっていう感じは受けますよね。でそこがこう原作を読むとより深く楽しめるかなっていう気がするので、
うん、でもアニメだけ見ている側からしたら結構そこはまあ別に重要視せずに、特にちょっと引っかかるかなぐらいで進めるところではあるんで、ね、
そうなんですよ。だからそのバランスがど
うまいなって、
そう、アニメの見せ方と原作の見せ方の違いっていうのがすごく面白くて、うん、今回読んでよかったなって思って、あの次もアニメが終わったら、いや本当はね、見た、読みたくてしょうがないの今もうすでにね。でも読みたくてしょうがないんだけど次の例えばその
ネタバレがね、
そうネタバレない範囲までアニメで見た後に本を読んで、アニメを見た後に本を読んでってしていこうかなってちょっと今思ってるところです。そうするとよりこうこの作品を楽しめるんじゃないかなっていうことで、まあ原作先に知ってる人はともかくとして、アニメから入った人はこれね絶対補完的に本読んだ方がいいよ、より楽しめるから。
なるほど、
はい、
まるでなんかあれですね、
だって本当に自分が今回読んですごい楽しめたからね。
結構聞いてるだけでもうすでに一巻欲しいなっていう気持ちにはなってるんで、うん、その楽しみ方でいきたいですね、
はい、設定に関してはこう、まあアニメだからなって思ってた部分が、あ、もうちょっとこうその辺攻めるんだみたいな感じの部分とかをね味わえたりとかするので、特にダンジョンゲーム好きな人にはおすすめなんじゃないかと思いました。一応原作まだまだ続いてるんですけれども、多分全然終わらないよねこれ、ワンクールだったらね。
まあ、3話使って1巻ですからね。
はい。まあ、そのままいくと、
12話だったとして
?3 巻ぐらいで終わっちゃうのかな、もしかして。行っても4巻でしょうね。
なんか、区切りは5巻ぐらいが良さそうな気がしますけどね、あの、話に聞くと。
あ、そうなんですね。まあ、あのどこまでやるのかなって、少なくともオープニングとかエンディングとかを見ていると、パーティーを組むんだろうなっていうのはなんとなく見てて思いますよね。
まあ確かに、
あと2人ぐらい増えそうですよね、うん、雰囲気的に、
まあ、今回3話の最後に出てきた女の子は確実に入るんだろうなっていう感じですけれども、そのヘスティアファミリアにあと何名か入って終わりっていうところなのかな。そこで何かあるところまで行けるのかしら。
どうなんでしょうね。だって結構仲間一人ずつに、まあ、例えば 2話使うとするじゃないですか。うん、で今あの、まあ、それだけでも結構時間話数使っちゃうのに、フレイヤーがなんか企んでるじゃないですか。あれの話やんないとちょっと消化不良になるじゃないですか。
どうなんでしょうね。ただフレイヤーの話はこの頭だけで、フレイヤーが活躍することで結果的にベル君が成長しちゃったわけじゃない。
そうっすね、
うん、っていう部分の振りだけなのかどうな、今後の彼女のちょっかいのかけ方がどうなっていくのか気になるところですよね、
うん、私、はい、絶対シルがフレイヤだと思うんですよ。
え、
酒場の、
え、髪型似てるけど、あ、でもね、
だって、なんか明らかに最初知ってて、あの、声かけてきた感じじゃなかったですか？お弁当渡してきたりとか。
でもほら、あの、この手のアニメにはそういう女の子はいっぱいいるじゃない？
いや、でもあれ本当にな、いきなりああいうことしてるやつは重いぞって思って。
いや、でももしかしたらほら、ポン引きみたいなもんなんじゃないのって思ってたから。
そう、よほど重たいか、それか思惑があるかどっちかじゃんって思って。しかも例のシルバーバッグ倒した事件の時、遠くから見てたみたいなこと言ってたじゃないですか。絶対そうだと思って。
まあこれね、玉さんが言っててで俺も気づいたんですけど、シルってフレイヤのまあ原点って言ったらいいんですか、北欧神話か、アスガルドだから、
はい、
そっちの方でフレイヤが名乗ってたあの偽名みたいな。
ほら怪しい、ほら怪しい。
あの飲み屋は彼女以外は全員あそこに住み込みなんですよね、シル以外。
ああ、そうなんですか。
はい、原作に描かれてますけれども、
シルさん通いなんですか。
通いなんですよ。どこにから通ってるのかはわからないけれど
もうダメだ、これもう俺の中でほぼ確定してるんですけど、
もうこのワンクールの中で一番の盛り上がりに気づいてしまったんじゃないですか
いや、わからないよ、だから
わからないですよね、
わからないです
よね、この話はもっともっと先に明かされる話なの
か、やらないかもしれない、
うん、だからネタバレとか言われても困るよね、我々はね、
だって知らないからね、
考察だから
続き読んでないんでわかんないんですけど、うん、そ絶対怪しいと思ってるんで、これどうなるのかすごい知りたいです。
でも逆に言
うと、ガチで今クムさんしか読んでない、
うん、絶対怪しいと思って見てるとより楽しいのかもしれないけどね、
何もなかったでござるっつって、
うん、ミスリードかもしれない、それはそれ
で、うん、考えすぎちゃったっていうので面白いかなとも思うんですけど、
そうなんでしょうね、
いやでも勘ぐって見てて最終的にただの重い人だったらそれはそれで面白いですね
面白い、嫌だこんなハーレムの住人、
絶対メンヘラだよこのシルさんは。
はい、ということでまだ3話なのにこんなに話してしまいましたけれども多分ねこれ終わった後に続きが見たいって思うような感じで終わるんじゃないのかなって思うので、最後まで本当にね非常に楽しみにしていきたい作品だと思います。今日の特集は
男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかでした。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、思いをすべて込めた
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたソコアニーです、はい、今日は軽く終わるんじゃないかと思ってたら軽くないよ全然
原作が気になる作品ですね、思いのほか。
ほんとね、あのアニメ見て原作こんな面白かったって思うのもいや多いんだけれども、いやこれは久しぶりにやられたなって感じだったね。
あの Kindle の売り上げが上がっているのも納得って感じですね。
うん、まあ、だって実際にこう店舗のね本も売れているっていうのは聞いてるんですよ、売り切れも続出してるっていうのは聞いてて、はいはい、へーと思ってたのね。でもこれ実際読んでみたらわかるわ、面白いもん本当にね。でした、はい、でもこうやってアニメがきっかけで原作が売れるんだっていう、だからこそこうライトノベルのアニメ化っていうのは進むんだなっていうのもちょっとやっぱ思いましたね本当にね、うん、さあということで、来週の特集は、
はい、来週は長戸ゆきちゃんの消失を特集いたします。
なんと新番組続けていきます。お互いがね今回ちょっと遅めになってしまうので、もう続々とおすすめ作品からいこうかと思っておりますけれども、
はい、
はい、投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンからコメントお待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおさん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、トレビさん、アビマルさん、ニセクモスケさん、SQT さんのサポートにてお送りいたしました。
それではまた来週お会いいたしましょう。相手は私くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
牧田光平と、
三浦真奈でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。